スロースレディオ、
レンタロウです。
マヤスケです。
これ続けるね、このパターン。
これ楽だもん。
いやいやいや、お前さっき俺聞かされたで、お前から。
何が？
あのお前と娘のラジオ。
いや、娘がどうしてもラジオ撮りたいっつうから。
その時にいい？ドリミちゃんスロースレディオのって言ったら、一緒にお時間ですって言おうねっつって、うん、
そうだよ。それは娘楽しみにしてるんだ。
親バカやな。
俺はね、親バカじゃないよ、バカだよいや、そんなわけでね、スロースレディオのお時間ですよ。
だってあれ聞かせんの俺しかおらへんやん、もう。
いや、俺の嫁がめちゃくちゃ聞いてたよめちゃくちゃ聞いてたよ面白いねこのラジオつってだから2人しか聞いてないよ。
いや、あれ面白かった。いつか流そう。
ダメですよ、あれはもう娘の結婚式の話。
おお、ええやん、素敵やな。
分からんけどね、忘れてるかも分からん、
忘れてるかもしれないね。
そんなわけでね、
はいはい、
カルロス・ゴーンが捕まったって話を。
いや、もうでもさ、このラジオ流れる時にはさ、
もう2週間以上経ってますからね。
そうやで、もうね、
はい、
どうなったか分かりませんけど、大抵僕らのこういう時事ネタやった時って結構、はい、使えない時が多かったりするじゃないですか。
もうね、
なんか
一通り終わってるみたいな、ね、
そうそう。あと、いや、なんかなんだっけ、その悪いことした人に対してちょっとフォローとか入れちゃったりとかした後に、
はあ、
さらにその悪いことが発覚して、
はあ、
いや、それはそいつの肩持ったらあかんやろみたいなさ。
なるほどね。
大抵なんかそういうことあったりするじゃないですか、
うん、
舛添さんをフォローした後に舛添さんがさらに大変なことになるとかさ。
まあね、舛添さんのね、回は撮ったけどね、はあ、結局流してないんで。
そうでしょ、
うん、舛添ラジオを一回撮ったんだね。
撮ったね、
新宿で、
うん、
流してないです、
うん。あのあとなんか大変なことになったりとか、
いろいろあったりしまし
た
ね。
そうそうそう、
はい、公用車を
タクシーみたい
に使うんじゃない
みたいな、ね、そう、はい、後で発覚するみたいな、どんどんひどくなってくみたいな。
まあ今日はね、
デスラジオみたいになってますけど、
やりましょう、
今日
カルロス・ゴーン。
もうすでにひどい状態になってるもんね。
何がひどいんですか？
いや、だからあの50億円を、はあ、あの本当はだ上乗せして本当はもらってたのに、いや、なんですか、そこに発表する分には50億少なく発表してたってことじゃないですか、
はい、
50
億少なくなのかな、まあ、50億もらってたところの、
うん、
まあ、少なくめに、まあ、虚偽の報告を
してたんですよね。
有価証券報告書に書いたっていう。
あ、そう
って話です、
うん、
はい、
いや、あれ僕もだからラジオでしか聞いてないんで、
はい、
NHK ラジオしか聞いてないんで、
はい、
あれが何なもう今だからあの留置場がなんかいるんですよね、あの人は。
いますよ、うん、で、なんかどっかのでかい、弁護士事務所かなんかと契約したってニュースが、今日は11月27の朝のニュースでは。
あ、ほんと、はい、俺昨日の10時のニュースしか聞いてんから。そうなんや、
はい、
へえ、どうなってくの、はい、ここから。
ここからまあゴーンさんは戦うんじゃないですか。ゴーンさんの言い分はそのなんだっけ、
もう解任されたやろ。
解任されましたけど、でも罪を問われて罪があるかどうかっていうところは裁判じゃないですか。
なんかあれはだから虚偽の報告をしろっていう風に部下にも言ったみたいな。
部下ってなんか一人、はい、なんだっけ、名前忘れたけど、
これよね、
うん、いましたね、
はい、もう一人大臣さん、
はい、
ルノーから来た、二人ともルノーから来てるね、
はい、
うん、でその人に言って自分自身が言ったらなんかメールもなんか実は残ってるみたいな。
まあでもその有価証券報告書なんて一人で書けるもんじゃないんで、絶対に、絶対にそうです、はい、なので、まあ、誰かしら関わってるのは事実なんですけど。
なるほど、
はい、
へえ
と思いますよ。
じゃあ戦っていくってどうなっていくんですか。
なんかゴーンさんの、俺もねちょっとその辺はね、
あれ、まあ、ゴーンさんの知り合い
みたいな。いや、勉強不足なんですけど、ゴーンさんの言い分は、いやいや、
うんうんうん、ちょっと知りたい、詳しく知りたい。
あ、後からもらう予定の金額っていうのがあって。
あ、それ言ってたね、
うん、で、それを書いてないだけだよみたいな言い方をしてること、
う
ん、だけど
しかもそれって確約されてるわけじゃないから、だから、
そうそうそうそう、
だから書かなかったんだよって。
そうそう、それは業績連動のところもあるからっていう話があって、うん、で、一方で日本の法律だとそれも書かなきゃいけないみたいな。
見込みを、
見込みなのか、確定分は必ず書いてみたいな。
そうよね。
要するに後からもらうんだろうが何だろうが、後からもらうんだとしても確定してるものは書けよみたいなのがあったりとかいうところがあって、でその辺がちょっと揉めてるところなんじゃないかなっていう風に僕は理解してますけど。
僕めっちゃアホなんで全然わからないんであれなんですけど、はい、その50億円、 少なく発表するっていうのは、
はい、
なんか株主総会とかそういうことなんですか？なんかどこで発表するんですか？そういう
の有価証券報告書っていうのはその、
うんうんうん、
必ず
それがよう分から
ない会社が出すものなんですよ。その
どこに
公にどこにじゃなくてみんなが見れるように出すもので
うちの社長はこれでもらってますよとか
まあ、それも含めてどういうふうにお金を使ってますかとかっていうことも含めて出すもの でそこに協議の報告をするってなると要するに株を買いたいっていう人が現れた時に、
うん、
その会社の実態が間違って伝わるってことになるので それが罪ですよって話なんです
よ、ね、
シンプルです、
うんうん、
で日本のルールに従ってそれを正しくやってなかったでしょっていうことが分かりましたっていうので
才
川さんっていう人が社長かな今のそれが司法取引っていうのを使って、今回の何ですか逮捕に至ったってことなんですけど
司法取引
はい私が面白いなと思ったのは司法取引っていう。
ほうほうほうほう。
司法取引っていうのはもうねこれも俺知らなかったんです実は。司法取引って何って知らなかった。
よく出てくるワードですよね。
今回の件に関してはね。司法取引っていうのはこれ最近できた制度なのかな。
お金をね、いや多少刑を軽くするからかまたはなんか。お金をこっちが払うからそれ話せや、はい、じゃないけどそういう感じじゃないの
そんな感じです、はい、
そう
ですね、あよくご存知でさすがです
一応、
はい
うん、近いような話をなんか聞いたことあった
内部告発をちゃんとできるようにするっていうことがすごい重要なんですよ、
うん、
でこれはその
内部告発でもなく
なったね内部告発ですよ ね内部告発して誰が幸せになるのって言ったら会社で言ったら誰もならないんですよ普通に考えたら
そうやね
例えばスロースでさ、
うんうん、
レンタロウさんがすごく万引きとかしてたと仮にねしますとだけどでもそれはお前
万引きかよ、
うん、バンドには必要なことなんやってなって実際僕もそのレンタロウさんが万引きしてきたものを食べてしのいでたとするじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていう時期があったと、
うんうん、
だけどどうやらもう食べていけるようになったとだからレンタロウさんの万引きはもういらないんだけどレンタロウさん今でも万引きし続けてるみたいなことになった時に、
うんうん、
これがバレたらうん、もうスロース解散ですよ、
はあ
ね、っていうことになるじゃないですか、はあ、スロースなんだよあいつら泥棒バンドだなって言われるわけじゃないですか、はあはあ、ってなった時にスロースを守るためにどうしたらいいかっていうことを僕は考えるわけですよ、
うんうん、
そしたらいや確かにスロースは泥棒働いたけども、
うん、
それは僕は内部告発をしますと
へえバレてまえそんな
レンタロウさんは、スロースのためにと言って万引きをずっとしてましたと
例がひどすぎるけどな
まあまあまあ分かりやすく、
うん、なるほどね
それはだけどそれはもう
検事しようか
いけないこと
検事
さん
検事やと余計なんかリアリティやべ
まあレンタルさんでいいじゃないですか
俺
やってないですよ本当、うん、だけどそれをやっぱそれはいけないことだということでちゃんと、届け出ますと
おう
で結果それで、司法要するに裁判所はよく言ったとまあ、悪いことは悪いと
そうの
けど、まあ、罪は軽くしてやるわと、
うんうんうん、
いうこれが司法取引です
要は、はい、丸竹さんもやっぱり、は
い、僕も裁かれますよ
そう裁かれるよね、はい、でも罪を軽くするあなた言ってくれたから罪軽くするってことなんですね、
はい、でそうすることであスロースの中にもその事情作用はあるんだと要するに内部告発の仕組みちゃんとあるんだとまあだからスロースを続けたいっていう思いがあるやつはいるんだなというのが世間にも分かるわけですよう
ん、
そうすると、まあ、レンタローはこの後はどうなるか知らんけど、まあ、スロースはまだ一応残るんだなみたいな感じになっていくわけ
要はカルロス・ゴーンは売られたわけですね
売られたって言ったらちょっと難しいけどね
それいつかバレるから言ったっていうよりも変な話ずっとバレない可能性もあったわけでしょ
あったんじゃないですかやり方によって
それをあえて言ったわけじゃないですか正しいことしたんですよ、
はい、
したんと思いますよこんな競技の報告してたんであれば、はい、でも要はそれ足引っ張ったわけですよね
はい、
うん
はい、だからここね難しいのはそのカルロス・ゴーンさんがもらってた金額が多すぎるって話があるんですよ
ああ
うんうんうんなんだけど海外からしたら普通じゃないっていう話もあるわけ
俺もそう思うだってバブルの時代と比べて世界のなんか収益上げてた企業って上げた時になんかね、30年前とかは日本の企業はバンバントップ10とか世界的に入ってたんですよ、
はい、
バブルの頃ってでも今全然トップ10にも入ってないでしょ、
はい
うん、それってやっぱりそういう優秀な人にお金を払うっていうことを、
はい、
惜しんだわけじゃないんですよ、ね、その年功序列だとかね、
はい、
そういうことを重んじるとこあるから日本は、
うん
うん、そういうのもあってどんどん優秀な人が海外の企業行ったりとか、
はい、
いうこともあったりと思うんですけど、結局海外の企業ってちゃんと優秀な人ちゃんとそれ相当のお金払って、
はい、
でそれではどんどん頑張ってっていうのとこあるから、
はい、
だから日本の企業はその30年の間にどんどん衰退してたとは言わへんけど、他の企業伸びてるに対して伸びへんかったっていうのがあるっていうのをなんか見たんですよ。
だからそれがちょっと僕海外の企業のいわゆる CEO がどのぐらいもらってるかってよく知らないんですけど、
うんうん、
それをやっぱり比べられちゃうんですよ株主様には、うん、で例えば日産の社長こんだけもらってます、片やトヨタの社長はこんなもんしかもらってねえぞみたいな話になるわけ。
なるほどね。
めちゃくちゃもらってますってなるともらいすぎじゃねって株主が言い出すわけですよ、
うん、
なんか僕からしたら別にいいんじゃないのっていう気持ちもあるわけです、うん、だってもうフランスからやってきて経営再建して、うん、まあ、嫌われるところにはがっちり嫌われて
ね、切るとこ切ってね、
まあ、やってきたわけですよ。でそれで泣いた人もいると思いますよ、涙もの人いっぱいいますけど、うん、まあでもそれにしても世界と比べて報酬額が少ないんじゃないのっていうのは一個正論だと思います、うん、でそれをいや日本の中ではとか株主様がうるさいからっていうのでその抑えてきちゃったっていうところはあるんでしょうね。でそうなったらどうするってなると、まあ、多少有価証券報告書のルールを、まあ、見間違えたのかわざと裏切ったのか知らないですけど、
うん、
なんとかしてもそれもらえるようにしようやっていうそのことをやっていったんじゃないかなと思いますけど、
うん、なんか日本らしいね。そのちょっと足引っ張られるの嫌やから少なく、本当だったら別にそれぐらいのね、
はい、
功績のある方やから別にそれぐらいの収入があってもいいんじゃないか、
はい、
でも周りの目があるからちょっと少なく報告しよう、虚偽の報告しよう。
結局一番会社で偉いのは株主様なんで、
あ、
はい、株主がお前おかしいだろうと、うん、いうことになったら、うん、もう下げざるを得ないんです
よ、
っていうのがあって、
海外の企業に対してそんなこと言わへんの株主って。
海外の企業の株主様が何を言うか僕は知らないですけど、うん、別に例えばそのぐらいもらっ てもいいんじゃないっていう株主様いるんじゃないの、
うん、
はい、とか考え方が違うんじゃない、日本の株主と、
うん、
世界の株主、世界のっていうか海外の株主と。
でもこっからさ、はい、変わってくよ、いろいろさ。
どこですか。
優秀な人にはそれ相応の時間で給料決まるんじゃなくて、
はい、
これから優秀な人にはその分だけどお金を払おうっていう風になんか安倍総理もなんか変えたくみたいな。
ね、それはね、それとこれとちょっと違う。
あ、ちょっと違うんだ、教えてほしい。
今回の話っていうのは、うん、要するに、株、日産という会社があって、例えばトヨタという会社があって、ホンダという会社があって、スバル、富士重工という会社があって、自動車業界とかあるいはメーカーとかで見たときに、うん、いわゆる社長とか会長職っていうのはどのぐらいもらってるかっていうのは、そんな調べはすぐ分かるんですよ、
相場というか、
はい、
う
ん、でその時にお前結構もらってんなって話になるわけですよ、
ね、
うん、で株主様からすると、株主様が求めるものっていうのは、まあ、いろんな株主様がいると思うんですけど、一般的にはですよ、
うん、
一般的にはちゃんと利益を出して、
うん、
配当をよこせや、あるいは、ちゃんと利益を出して株価を上げて、
うんうんうんうん、
俺様が持ってる株の価値を上げろや、この二択なんですよ、
うんうん、
で、社長が運十億っていう単位で利益を食いつぶして自分の報酬をもらってるっていうのを気に入らねえなっていう話になっていくんですよ、
うんうん、
いや、お前のその金を使って例えばもっと運前代、運万代って車売れんじゃねえの、運十億もあればとかって話になるわけですよ。
なるほど。
そしたらトヨタにも勝てるぜとか、そこら辺の経営努力が足りないんじゃないのみたいなことを言う株主さんも多分いるんですよ、
うん、
それってすげえちんけな話で、会社全体からしたら、
ね、
特にワールドワイドに見たら。でそれはゴーンさんとしてはなんかめんどくせえなって思ってたんじゃないかなって思いました、
うん、
そしたらじゃあ、まあ株主を黙らせつつ、もう金は金でくれよと、はい、俺だって世界のトップ CEO の一人だぞと
そうない
う気持ちはあったんじゃないですか、
うん、
きっと。
なるほどね、はい、でまたこれがめんどくさいのがさ、
はい、
カラスゴーンさんさ、まんま切る人で有名やったやんか、
はい、
そうさ、切られた人がさ、
はい、
自分たちが切られた分が全部カラスゴーンの収入だったと思うと腹が立つみたいな、またそういう人たちも、
はい、
今なんか集まって、
はい、
ね、運動
をしてるね、ね、政治家になった人とかもあるよね、うん、元日産で
ね、
そこはシンプルに嫌なやつだったと思いますよ。ここが難しいところなんですよ。
あ、はい、人的にね、
はい、経営者として優秀かもしれないけど、嫌なやつだったっていうところもあるのかもしれない、
うん、さ昨日かなんかの朝のニュースで見たな、なんか、
はい、
そうなんかさ、会社としてのそのいいことした悪いことしたとはまた別に人的なもので、
はい、
なんでなんか水買いに行くにしても、うん、会社の社員に買いに行くとかとかね、それは人的、そういう契約だったら別にそれはそれでいいじゃない、
はい、
うん、別にそれをそういう契約なの、それを自分の権利を行使するのは別に悪いことじゃなくて、それをなんか日本的にはそんなもうケチやケチやあの人はっていうような言い方をしてたんやけど、でもちゃんとそこはなんかね、あの石原良純さんはそこは人間的なものとちゃんとその法的なもので悪いことしたらまた別で考えなきゃいけないんですよ。
あ、そう思います、そう思います、はい、本当におっしゃる。
それを一緒にするのは良くないよ、
良くない良くない良くない、
はい、ね、言ってたから、ああそうやなと思って、
うん、経営としての手腕とか、あるいはその日産がダメになった時にルノーっていう会社が出資してくれて、そして復活します、結果的に復活はしたんですよ、日産っていう会社は、
うん、
で今はルノー日産連合の中では稼ぎ頭は日産なんで、
ああそうじゃんね、
はい、なのでやっぱりその日産っていう会社はすごいです、世界的に見てもすごい会社になったんですよね、
うん、
でそれをじゃあ誰が指示したのっていう、指示っていうか指導したのって言ったらゴンさんではある、だから、
うんうん、
フランスの中では今回の騒動に関しては日本人ひでえなっていう意見も、
なんで裏切んねん
って、そうそう、ブルータスお前もかみたいな感じだという意見もあるらしくって、
うんうん、
まあ、これはなんか非常に面白いなというところですね。で僕が面白いなと思うのはその司法取引っていう裁判所に、いや、内部告発しますと、日産を守るためにという仕組みがあって、それを使ってっていう話が面白いなっていうふうに思いましたっていうのが僕の今回の、日産強音事件の思うところです。
でもそれはカルロス・ゴーンをの足を引っ張るためなのかな、やっぱり、
はい、引っ張るためというか、善意を持って受け止めればそれがバレた時は日産という会社全体が潰れるので、
なるほど、
そうはさせないぞっていう思いはあったと思いますよ、才川さんの中に。ただじゃあでも日産という会社全体に全く、お咎めなしで済みますか、ゴーンさんのせいにして全部おしまいねってことできますかって言ったらできませんなので、その痛みを伴うことであることに変わりはないんですよ。でそれを才川さんの人は、それを取る、その選択肢を取るっていうことをしたわけなんで、
才川さん自身も本当今回の件で降ろされる可能性あるよね。でもね、
ありますよ、
絶対その人も反抗してるわけで、
だから復讐されるんじゃないですか。
あ、なるほどね、
はい、
うん、
と思いますよ、
うん、
はい、っていうのもあると思いますけど、まあ面白い、僕はその司法取引っていうのが面白いなって思って見てました。
へえ
ー、そんな、そこうやってその内部告発っていうのが正しく作用するんで、でその才川さんの今回、才川さんっていうのは日産の今の社長ね、才川さんの今回すごいなって言われてるポイントがあって、
うん、
記者会見をやった時にこの件を知ってるのは誰なんですかみたいな話とかあったんですけど、まあ、数名ですみたいな、
うん、
なのでその秘密裏に完璧に秘密にして今回の告発したわけですよ。
なるほど、
内部告発、まあ、事情作用ですね、うん、会社を正しくするための作用っていうのをちゃんと組織として実行しきったんですね、そこはすごいんです、すごいことなんですよ。これは普通バレたりとか、
内部告発をさらにバレたりってこと、
内部告発しようとしてるやつがバレた時にはもう地獄の戦争が始まる、
そうだろうね、わかる
し、もう、あ、うちの会社、ちょっと待ってゴーンさんさ、これまずいよねと、これやばいよね、これバレたら中古車潰れるよねみたいなのを分かってるんだよね、偉い人は、
うんうん、
でそれは一般の社員は知らないよ、一般の社員知らない、偉い人知ってると、
うん、
どうするこれみたいな、
うん、
いやこれもうちょっと一回明るみ出そうと、
うん、
海を出そうとなった時に、海を出そうとしている動きを察知されたらゴーンさんにあっちゅうまでひねり潰されるわけですよ。
なるほど、
それを完璧にその司法取引という、やり方を使って自分の部下を本当に信頼できる部下だけを使って
ずるいな、
完璧にやりきったっていうのは
ずるい感じするけどな、
ずるい感じしますか。これはでも内部告発という、手立てが、
だって言った人はさ、それで生き残れるわけやんか。
そうだね、
うん、
でもそれは 自分もその悪だくみの一員だったらお前だけ生き残りやがってってなるけど、そのそこはさ、いや社員を守るためにどうしたらいいかっていうのを考えたらその行動しかなかったって考え方もあるんですよ。
もっと早い段階で反抗する前に言うべきやと思ったんだけど、
それはね、
消されるのか、
そこはね難しい話で、確かね、その何て言うんだっけな、この内部告発ができるための司法取引の仕組みができたのって結構最近なの。
そうなんや。
だからだと思う。
なるほどね。
だからその意味では今回の内部告発ってのすごく画期的なんですよ。
なるほど。だいぶ前からあったんやけど、だいぶ前からそうカルス・ゴンさんの、まあ、不正はあったんやけど、
でも仕組みとして、
言えるようになったのは最近の、ね、
法律っていうか裁判所にこういうことごめんなさい、うちの会社こんなことやっちゃってますと、全部白状しますと、だけど、白状するので罪を軽くして社員を守ってくださいっていうのができるようになったの結構最近なんで。
そうなんや。
仕組みとして
確かに、
でそれをやっぱあの規模の会社がやるっていうのは、うん、これ非常に画期的なことなんですよ。それアンチョビですよ、
うんうん、
はい。今レンタルさんがアンチョビを見てる。
アンチョビの塊を取り過ぎ
た。なんやこれみたいな顔したから、はい、うん、それ20分超えたんでね、そろそろ、
はい、うわーあっという間だね。
はい、たまに出る社会派トークでしたね。
俺は好きやけどね、
うん、まあこういうののさ、あの感想が欲しいよね。
ないやろうな。
ないだろうね、興味ないんだろうね。
高校生面白ないやろうな。
面白くないから俺めちゃめちゃ面白いと思うんだけど。
めっちゃ面白いけど、でもだって俺ですらもう最近になって、あこういう話面白いなって、
はい、
やっぱり30歳になってからこういうのが面白いなと思ったの。
そっか、じゃあごめんね
謝った
マネスケ。
終わった、レンタロウでした。
じゃあね、
バイバイキン。こうやって広がっていくんだ。